先輩、お風呂いただきました。ふう、冬は暑いお風呂で体を温めるに限りますね。ほかほかしています。外、雪がすごいですね。大雪です。今日は大学を休んで正解だったかもしれません。先輩に感謝しなきゃです。ありがとうございます。隣失礼しますね。今も好きな人の隣って緊張しちゃいます。ドキドキして少し落ち着かなくて、でも安心する。不思議な感じです。先輩、手つないでもいいですか？ありがとうございます。暖かい。先輩の手はいつも暖かいですね。私、体温は人より少し低いんです。名前の通り冬の女なので。だから先輩に定期的に温めてもらわないと凍えてしまいます。凍えて身動きが取れなくなってしまいます。だから私には先輩が必要なんです。いつまでも一緒にいてください、先輩。照れくさいです。
先輩、腰に抱きついたりして。
また泣き虫さんですか？今日の先輩は泣き虫さんで甘えん坊さんです。謝らないでください。先輩に甘えてもらうの好きですよ、私。いつも先輩に甘えてばかりの私ですから、たまには恩返しをさせてください。こうして甘えられるのも彼女冥利に尽きるというものです。かわいい先輩。そうだ、耳かきしませんか？こんなに甘えてくれる先輩は久しぶりですから、最後の最後までたっぷり甘えさせてあげます。耳かきは、あったあった。こんな時のために枕元に置いておいたんです。あの頃の私はどんな時を想定していたのでしょうか。よし、先輩、私の膝に頭を預けてください。膝枕です。腰に抱きつかれたままじゃ先輩の顔を見れないです。それは彼女としてはすごく寂しいものですよ。ほら先輩、頭ゴロンってしてください。くすぐったい。お、先輩、ドライヤー少しサボりましたね。まだ少し湿っています。横着な先輩です。今度私がドライヤーしてあげましょうか。先輩のお世話するのも楽しそうです。約束ですよ。それでは早速耳かき始めていきますね。まずは外側から擦るようにこちょこちょとしていきます。もしくすぐったかったらお声掛けください。 耳かきで擦るたびに先輩のお耳がピクピクしてます。お耳弱いんですね。今日は先輩の意外な一面がよく知れる日でした。これが私の誕生日プレゼントだったりするのでしょうか。なんて、冗談ですよ。ちゃんと先輩からは、雪の結晶のネックレスをいただきました。色が桜色なのが、個人的にすごく好きです。生まれた月も名前も冬ばかりですから、桜の色をしているだけで、春の訪れを感じます。それと、先輩が送ってくれた言葉。病棟。冬が過ぎて、春が訪れる。季節が巡るように、これからずっと先も一緒にいたいって、素敵なお言葉です。
先輩？
少し赤くなってますね。照れくさい感じですか？私は嬉しかったですよ。大丈夫です。私以外聞いていないので恥ずかしがらないでください。先輩の言葉一つ一つが私の宝物になります。先輩が言葉を紡いでくれるから、私は明日も生きられるのですよ。寒い冬が私で、暖かい春の息吹が先輩です。彼岸過ぎまで七雪。春の彼岸が過ぎても、雪はまた降る、ということわざがあります。冬と春は切っても切り離せない関係なようです。先輩とも、そうなれたらいいなって願っています。外側はここまでにしときましょう。ピクピクするお耳も可愛いですが、やりすぎて先輩に傷をつけたくありません。奥の方、やっていきますね。ありませんでしょうか。そうですか。気持ちいいなら何よりです。 輩は私がいなくなるのが怖いのですか？怖い夢、それは私がいなくなる夢、そうおっしゃっていましたね。それこそ泣いてしまうくらい怖かったのですか？そうですか。私も同じ気持ちなんです。もう先輩がいない世界なんて考えられません。私の前からそばから消えていってしまうなんて悪夢そのものです。きっと先輩が思うより私は重く弱い女なんです。日に日に先輩への思いが連なり重なり積もっていきます。まるで雪のように積雪していきます。私の思いがしんしんと降り積もるんです。先輩は意外と鈍感さんですから、私がどれだけ先輩のことを好きかなんてきっと分かってないですよね。でもそれでいいんです。私の恋心はやけどするくらい冷たい炎です。近づいたら低温やけどしちゃいますから。なんてです。冬木に春の息吹を与えてくれた先輩が好きなんです。私は誰よりもあなたが好きなんですよ。だからね、先輩、私がいなくなるなんてことはありませんよ。夢は夢ですから、きっと覚めるはずです。それが悪夢であろうと、きっと終わりはあります。だから安心してください。大丈夫です。私は先輩のそばを離れません。約束です。こちらのお耳はこのくらいにしておきましょう。次は反対のお耳です。先輩、ゴローンってできますか？はい、ありがとうございます。こちらも外側からゆっくり書いていきますね。 また泣いているのですか？私、また変なこと言ってしまったでしょうか？違うのですか？では、なぜ涙が止まらないのでしょうか？その理由を私に教えてもらえませんでしょうか？無理に口を開かないでください。覚めない夢があってもいいのかもしれませんね。外側はこのくらいでいいでしょう。奥の方もやっていきますね。高校生の頃に初めて人を好きになりました。これまで勉学に運動、それに家事の真似事まで真面目一本でやってきました。周囲の人はそんな私を称賛してくれます。人付き合いもそれなりにこなしてきました。誰からも嫌われない人付き合いを。だからか、どんな人も私を少し遠巻きに眺めるのです。触れず干渉しない見せ物のように。高根の花といえば聞こえはいいですが、めでられない花なんて毒の花と差異はないのです。誰とも心を通わせることなく、笑顔の仮面の下で雪がハラハラ落ちるような感覚を味わっていました。私はいい子ぶって、偽善者ぶって、誰よりも自分をぶって生きていくのだと、そう思っていた頃です。私は恋をしました。桜色の恋心を抱いたのです。理由はきっと肌から聞けば些細なことだったはずです。なんてこともない日常でしたから。でもこれ以上は秘密です。ちょっと恥ずかしいですから。それで軽蔑の効果、日頃の行いかは分かりませんが、 私は見事に意中の相手に近づくことができました。もう最初は緊張しっぱなしで心臓が破裂しそうでした。でも頑張って私を覚えてもらおうと必死にアタックをし続けたのです。それはもうアピールしてアピールしてアピールをしたものです。その努力が実らず、私の初恋のその人はアピールに全然気づかない木枯らしのような人だったんですけど、真面目な私は躍起になって、もっともっとアピールをして名前を覚えてもらって、一緒にご飯を食べて休日にお出かけするくらい頑張りました。私こう見えて負けず嫌いなんです。幸せな時間が流れていきました。これ以上の幸せなんてないくらいの暖かい時間。とある日、意中の鈍感な先輩からお呼び出しいただきました。顔を夕日のように赤くして、その木枯らし先輩は私に告白をしてくれました。大好きな人から大好きと言ってもらいました。きっと私の顔も紅葉のように赤く紅葉していたことでしょう。恥ずかしいですね。紆余曲折あり、高校を卒業して同じ大学へ進学して同じ家に住むことに。幸せが降り注ぎ、これは現実なのかと疑いたくなります。夢であるなら覚めてほしい。歌方の雪なんて人肌で溶けてしまうほど脆いものですから。そう思っていたのです。月雪花を一度に眺めているような日常が綺麗すぎて、毒の花にはそれこそ毒でしたから。ですが違いますね。夢であるなら覚めないでほしい。雪は降りやまず、春は来ず、それでいいのです。覚めない夢であるのであれば、それがいいのです。二人のぬくもりがあれば、永遠の夢の中でも暖かいですから、それでいいのです。現実が正義であり、夢は甘えだと勘違いをしていたようですね。風が降り積もり、雪の上に霜が積もる。十分すぎる幸せの上に幸せがさらに重なり、重圧で押しつぶされそうです。都合が良すぎる不都合が私にはちょうどいいのです。 時はおしまいです。もう遅いですから、今日はこのまま二人で寝ましょう。覚めない夢を見ながら、二人でずっと